DJ デビがお送りするラブ FM のポッドキャスト番組デザインはオウンビーイング。この番組はゲストの方の生き方やあり方を通してその方ともっともっと仲良くなっていこう、その方のことをもっともっと知っていこうという番組です。で、私 DJ デビがですね、関西から来たこともあり、福岡でもっともっと友達を増やしていきたいなとも思っています。さて、前回ですね、安子内さんですね、話題の中洲川端のホステルの話だとか、あと将来のビジョンの話などを幅広く、していただきましたが、今日はですね、その安子内さんに紹介してもらった深野さんにお話を聞いて、深野さんの生き方あり方に迫っていきたいなというふうに思っております。深野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして、深野です。
どうもよろしくお願いします。ちょっと自己紹介入る前に、
はい、
だから深野さん、ものすごいなんかこう極めて尖った特技があるっていうのをちょっと安子内さんから聞いてるんですけど。
ああ、なるほど。
ちょっと聞きたいなと思ってるんですけど。
それ夜の方のお話だった。
夜ではないですね。あんまり夜の方行かれると、
あ、本当ですか。
もう生き方とかからもうだいぶ外れちゃうので。
はいはいはい。
昼の方の特技。
わかりました、わかりました。あ、そっちの方ですね。
はい。あ、ちょっといいですか。何してるんですか。
あ、ですね、これ特技なんです、ね、
これが特技なんですか。うーんいうのが
実際特技ではないんですけど。
ふざけてます、ちょっと。
いやいやいや、これモンゴルのですね、
はい、
遊牧民族がやるのど歌のホーミーっていう歌なんですけど。
のど歌のホーミー、はい、モンゴルの遊牧民族の。
そう、ちょっと今実際ホーミーのせいでちょっと自己紹介させていただいたんですけど。
今自己紹介してたんですか。不可能ですって言ってたんですか。
はい、
はあ、それちなみにどこでそんな特技というか。
あ、まあ、特技ではなくてですね、
特技ではないんです
か。特技ではないんですけど何て言うんだろう、このホーミーって結構低い音 と、はいはい、高い音とかが同時に出る、口の中で音を反響させて高い音を出すっていう歌なんですけど。
そんな嘘でしょ。
いやいや、本当ですよ。
出るはずないじゃないですか。
いや、ちょっとやってみましょう。
出ないですよ。
いや、出てました。
出てた今の、
うん、ちょっと出てました、ね、
ジャッジゆるゆるじゃないですか。
っていう、まあ、その両方出るまで頑張ろうって目標にしてるんですね。
目標にしてるんですね、
はいはい、
今ちなみに深野さんは出てたんですか、両方。
いや、まだ全然出てないですね。
深い方ですか。深い方
低い方です、ね、はい、
今ちょっと名前に引っ張られました
けど。低い方は出るんですけどね。
低い方は出てるんですね、はい。そのモンゴルのホーミーなんかね、そんな知る機会ないでしょ、あんまり。なんか旅かなんかしてですか。
そうですね、世界一周旅行には行ったんですけど、
お、
その時にはモンゴルは行ってないですね。
行ってないんですか。
いや、なんか小学校かなんかの音楽の授業かなんかで、
はい、
多分実際に聞いたことがあって、それですげえなっていうのからずっと
ずっと、
はい、
20何年間じゃずっとホーミーやり続けてるわけですね。
そうですね、だからいまだに出てないっていうか、多分そんなにやってないんだ
けど。なるほど、
はい、
もうちょっとホーミーいいですね、もうね、
はい、そうですね、
もうちょっとこんな触る話でもないですよね、はいはいはい、ホーミーは、
はい、
でまあ深野さんですね、はい、安子内さんからご紹介をいただいてっていう感じなんですが、はい、まずはちょっとそのご自身で自己紹介なんかをしていただければと思うんですけど。
はい、まあ起業家ではないんですけど、
はいはい、
まあ、フリーランスでそのウェブのアプリケーションだったりとか、あとはモバイルのアプリケーションだったりとかっていうののデザインとか、あとは企画を、うん、していて、まあ、いろんなプロジェクトに今参加させていただいているっていうようなことをしています。簡単に言うと、
もともとはあれですか、その大学卒業してから、
はい、
IT 企業、
そうですね、
にお勤めになられたんでしたっけ。
はい、まあ、大学がそれこそ安子内くんと一緒だ
って。あ、なるほどなるほど。
まあ、社会学部系の大学だったんですけど、
はい、
まあ、卒業後その IT のベンチャーに就職して、
うん、
で、まあ、その全然実際プログラミングとかわからない中で、まあ、そういうアプリケーションの企画開発、それから、まあ、実際開発の設計の部分とかですね、
はい、
とかっていうのを、やらせてもらってっていう、まあ、その背景はあります。
あ、じゃあもともとそのあれですか、その企業さんで開発等々いろいろやられてて、
はい、
で今はフリーランスという形で。
そうですね。
じゃあもう基本はプロジェクトベースというか、何かものことが起こった時に、う
呼んでもらったりとか、はい、うん、あるいはこういうことしたいですっていうのを逆にその相談して実際に形にしていったりとかっていう動き方をしてます。
なるほどなるほど。こうちなみにその、まあ、その辺も聞いていきたいなとも思ったりするんですけど、もともとあれですか、そのまあ、IT の開発者っていうんですかね、エンジニア
そうですね
になるわけですよね。
うん、そうですね。どちらかというとマーケティング寄りの視点で、サービスだったりプロダクトに携わってはいたんですけど、はい、
じゃあその開発自分でするというよりは、
はい、
この商品をどう世の中に広めるかっていう観点で、そうですね、まあ、IT のこう商品、うんうんうん、プロダクトっていうのを扱ってらっしゃったと。
そうですね、あの、まあ、実際どういう製品プロダクトを作っていくかっていうそのアイデアをこう、まあ、出していくっていうフェーズから、
うんうんうん、
まあ、そのじゃあアイデアをどういう形にすればサービスになるかっていうところから、
うんうんうん、
でそれをまあ実際に形にして、でお客さんのところに届けていくっていうところまでをこう見てたっていう感じですね。
うん。ちなみにそのごめんなさい、もう少しさかのぼるんですけど、
はい、
その大学高校ではもうずっと理系だったんですか？
はい、そうですね、高校までは理系で、あのそれこそ国立理系コースだったんですけど、
うん、
その後私立文系の大学に入って、
もうむちゃくちゃじゃないですか国立理系コースの人が私立文系コースに入ったんですか？はい、
そうなんですよ。で、あの大学受験の時にもあのセンター試験を利用するタイプ その入試法を選んで、物理と数学で文系の大学に受かりましたね。
はいはい、物理と数学で私立文系に受かったんですか？
はい、そうですね。
もうちょっとその私立文系大丈夫ですかそれ
一応ですね、あの、はい、弁明すると、
はい、
あの入った学部がアジア太平洋学部っていう学部なんですよ。
ほう、弁明なってないです
よ。いやで、そのアジア太平洋学部って何かっていうと、
はい、
その、まあ、金融論とか経済とか、情報学とかっていうさまざまな学問からアジア太平洋っていう地域をその総合的に理解しようっていう学部なんで、
うん、
まあ、そういう意味で物理でも数学でも OK みたいなことじゃないかなって。
ちょっとよくわからないですね。
そうですね、まあ、ちょっとあの大学の方に問い合わせていただいて、
はい、ちょっとよくわからなかったですけどまあまあそれでまあまあ、はい、ごめんなさい、私立文系まあまあ、
はい、そうですね、
で、まあ、改めてこう IT の世界に入って、でこう何でしょう、まあ、今フリーランスはいつぐらいから？
昨年の1月からですね。
ほうほう、じゃあもう約1年、
ちょうど1年経ったぐらいです。
あ、はい、1周年ですね。
1周年です、
うんうんうん、これはちなみにこう何でしょう、フリーランスやっていこうっていうふ
う
に、
んうん、
まあ、どこかで決心したと思うんですけど、
はい、
どういうこう背景とかどういうことがあってそういう決断に至ったんですか？
そうですね、やっぱその一つの会社の中にいると、まあ、その会社の、うん、経営方針にそぐわない例えば動き、
うん、
あの企画だったりとかっていうのってやっぱりどうしてもその会社の中では叶いづらいところがあると思うんですけど、
うん、
まあその、
うんうん、
まあ、そのなんていうかそのフラストレーションが結構ずっと溜まっていたのはあって、で、まあ、その会社が求めるものではないアウトプットっていうのをじゃあどこに出そうかなっていうふうにした時に、
うん、
まあ、その一つの場所に縛られることで、フラストレーションがたまるんだったら、まあ、そのそれこそフリーランスっていうような形になっていろんな人とその自分が面白いと思えるようなことっていうのを、まあ、同時並行で、やっていった方が面白いんじゃないかなっていうのが根っこにはありましたね。うんうん、はい、
まあ、とはいえ結構長くは働いてらっしゃったんですよね。
そうですね、5年ぐらいは働いてました。
5年ぐらい働いてて、はい、その5年間はずっとじゃあこう狭苦しいなって思いながらずっとこう勤めてらっしゃったんですか？
まあ、もちろんそのベンチャーでもあったし、
うん、
それこそ僕が入った時って当時10名ぐらいだったんですよ。
お、じゃあもうゴリゴリのベンチャー企業
本当に。で、はい、それが、実際5年の間で100名弱ぐらいの会社にはなって。
5年で100名ですか？
そうですね。
ほんなもう年間でまあ20名弱ぐらいは
どんどんどんどん増えてて、っていうなんていうか、まあ、すごいその成長していく最中にあったので、まあ、めちゃくちゃ面白いことは面白かったんですけど、まあ、だからこそなんていうかそのこういうことをやってみたいっていうことがやれないっていうところに対してのフラストレーションも大きくて、なんでそのすごい狭苦しいなと思ってたわけではないけれど、まあ、それだけに限定したのもなんとなくそのもったいないなというかっていうふ
う
に思ったっていうことですね。
10名から100名ってまあね、かなり急激に成長している成長期で、
うん、はい、
広がりはあるからいろんなことやれるけど、
うんうん、
でやっぱり組織が大きくなるとどうしてもこう企業さんって、ね
うん、
ルールとか、
ね、
あと役割とかを立てつけてくる、
うんうんうん、
それがちょっと深野さん的には
うん、
って思ったっていう感じですかね。
やっぱりその一番スピード感、会社としてスピード感があるなと思うのって20名とか、
うんうん、
あの30名ぐらいの組織の時 で、
うん、
でそこから少しずつ人が増えていくとやっぱりそのまあなんていうかレポートラインというか、
うん、
その誰にどう承認取ってとか、うん、あるいはその、うんうん、なんていうか次こういうことをしましょうっていう意思伝達だったりとかっていうことのためにどうしてもピラミッドっぽいその組織化っていうのをしないと情報伝達がうまくいかなくなるのでそれに伴ってその身動きがどんどん取れづらくなっていくとかっていうのはありますね、
うん、まあそうですね、はい、まあ僕自身もなんかその体験はなんか分かるなっていう感覚もあって、うんうん、やっぱりまあ大きくなっていくにつれて、まあ、本当にねいろんな人がいろんなミッションを別に誰が悪いわけでもなく、
うんうんうん
そ
う
ですね、その方のね、いいことをやろうとしているのが、うん、実はだんだんだんだんこう狭くなってきてっていう、もともとこうじゃあ深野さんがまあそのじゃあ意思決定フリーランスになるっていう意思決定をした時は、
はい、
深野さん自身は別にそんなにじゃあ怖さもなく、
うん、
もうなんかやっぱ自分でもっともっとこう何でしょうもっとこう軽やかにっていう言い方なんですかね、
うんうんうんうん
にもう少しこう世の中をこう走り回りたいなとかいろんなものに触れたいなっていう気持ちがあったんですか？
まあその気持ちはもちろん一番あってただやっぱりなんていうか普段の生活というかその定期的な収入をどうするかとかっていうのはやっぱりあって、うんうんうん、で、まあ、そういう意味ではその組織に属していた方が、日頃の普段の生活を営む上では安定したその収入だとかっていうのはもちろん約束されるんですけども、うんまあ、っていうのと天秤にかけて、
うん、
でもちろん恐怖はあって、
うん、
で
なりますよね。
のでそのなんていうかもうとにかく自由になりたいって言って飛び出したっていう感じではないですね実際。そのそこを計りにかけながらじゃあどうやったらやれるかなっていうのをこう考えて、
うん
まあ、恐る恐る踏み出したっていう方が正解かもしれないですね、う
んちょっとそこの葛藤をもう少し聞かせてほしいんですけど、
うん、
もう怖いですよね。
普通に
ね、
はい、
給料もなくなって、はい、まあ、まだねお一人だと思うので、
はい、
その辺はまあね背負うものがない軽さはあるとは思うんですけど、
うん
すねはい、まあ、とはいえね飯食っていけるのかっていう怖さはあるじゃないですか。
そうですね。
その天秤のかけ方って、
はい、
なんか 何をこう判断基準にしたんですか？
まあ私の場合はそのもともとさっき IT のベンチャーに就職したっていうお話をさせていただいたんですけど、
うん、
っていうのにも実は結構そのなんていうか前段があってもともとその違う企業に割とその名前の通った会社さんに就職することが決まっていて、
うんうんうん、
で東京で就職する予定で、
あ、その IT じゃなくて、
そうですそうです、
また別の企業さんに内定が出てたと、
はい、そうですね、
はいはい、
で、まあ、実際にその東京に家も借りて、
お
で頭金も払ってて、
お
で、1ヶ月後にはここで働きますっていう状態だったんですけど、
お
で、まあ、そういう状態でその卒業旅行に行ってたんですよね。
はいはいはい。
で、あ、そういえば今日卒業判定の日じゃないかって言って、まあ、その旅行先がタイのどこだっけ、
いや知らないです、
パタヤビーチ
あ、パタヤビーチ、
タイのパタヤビーチだったんですけど、
はい、
今日卒業判定の日だっつって、はい、インターネットで見ると不合格って書いてあったんですよ。
ほう、それもう国立理系コースから行ったからじゃないですかそれ
いやいや、まあ、自由選択の単位だったんで、
あ、自由、
まあ、多分そういうことじゃないと思うんですけど、
そうじゃないですね、
まあ、それで内定取り消しになって、
ほう、
で、まあ、卒業もできなくて、
うん、
で1年間その、まあ、もう1回就職します、就活しますよね、
うんうんうん、
でそれで、いろんな会社さんを見てる中でなんかもうここまでぐちゃぐちゃの道歩いてきて、うん、なんか今更そのなんかすごいちゃんとした会社に入ってもなみたいなっていうのがあって、
あ、なるほど、
そのベンチャーに行ったっていうのはあるんですよね。
じゃあ深野さんの中ではそのいわゆる単位取れなくて卒業できなかったっていうことが、
はいはい、
レールからちょっと外れたっていう感覚があったんですかね。
うん、そうですね、なんというかいわゆるステレオタイプのその高校を卒業して大学行って就職してっていうものではないなっていう感覚はありましたね、自分の中で。
逆に言うと、その元々はそのレールに乗って動いてるって自覚もなく、
うんうんうん、
まあ自分はこうやって生きていくんだろうなっていうところがまず原点にあったっていうことですね。
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
でそれが留学じゃないわ、パタヤビーチ行った時に卒業できないって分かって、
はい、
うん、であれちょっとこれはなんか周りとちょっと違うなっていう
そうですね。
なんかその時って何でしょう、こう自分の中身というか、
うん、
今後自分どうなるんだろうとか、
うん、ありますね。
ありましたよね。
ありますね。なのでそのまあっていう葛藤も、実際にフリーランスになるかならないかっていう時の葛藤と結構似ていて、その、まあ、福利厚生すごくしっかりしていて、
うん、
資本金がこれだけあって従業員これだけあってっていう会社ではないところに、
うんうんうん、
その行くっていう決断をする時に、うん、まあそのまあなんかこんだけめちゃくちゃなんだから別にまあめちゃくちゃになってもなっていうのがあって、
うんうん、
まあ、そのベンチャーに行ったっていうのはあるんですよ。
うん、
で実際そのベンチャーに入ってみると、うん、その思った以上に自由というか、
うん、
なんていうかっていうその、まあ、体験談があったので、まあ、今回 の, そのフリーランスになるかならないかっていうところの判断は、うん、まあ、そこで実際に経験したものに頼ったっていうのはありますね。実際足を踏み出してみればそんなに、うんうんうん、なんていうか、行き詰まるようなこともまああんまりないというか、うんうん、その不安、まあ、恐ろしいことはあんまりないというかですね、
うんうん、
はい、
いやまあそこの決断っていうのを一回味わってるからこそっていうことですよね、うんうん、
はい、計らずもですけど、
うんうんうん、そこってこう どんな自分がいるもんなんですか、なんか
どんな自分がいるんですかね、うん、
なんかそこにけどなんかすごいパワーを感じるわけですよね、
うん、まあでもやっぱりその卒業できないっていう連絡をした時の、まあ、実家はまあ葬式みたいな雰囲気になってましたけどねやっぱり
まあそりゃそうですよねそりゃそうですよね、
はい、お葬式みたいなね、
うんうん、深野さんの中で、
はい、
何でしょう、こう どんなこう何でしょう、こう中を見ていった時に、
うんうん、
その行動の意思決定をした先奥には、
うん、
なんかこんな自分でいたいとか、
うん、
こういうふうに生きていきたいなっていうものがあったと思うんですけど、
うん、そうですね、まあそのやりたい、何か成したいこととかやりたいことっていうのはそのまあもともと持っていて、
うん、
でまあじゃあそれを実現する環境として、
うんうんうん、
まあそういう、まあ、上場しているような大きな会社に勤める方がいいのか、
うん、
あるいはその、まあ、ベンチャーを取る方がいいのかっていう、うん、ものを考えた時にそのまあ、やっぱりその基盤がしっかりしてる方がその、うん、なんていうか余計なことに気を使わなくていいだろうなっていうのはあったんですよね。
うーん、
その例えば何かこれをしたいっていう時にでもお金の問題がとかっていうのはある程度しっかりした環境に身を置いていればそこって考える必要ないじゃないですか、うんうんうん、
はい、
でなんだけどそのまあ前例がないようなチャレンジをしようとした時にまあその環境が硬いがゆえに、うん、そのなんていうかあまり突飛なことがしづらいっていうのも多分逆にあるなと思ってて、
うんうんうん、
っていう意味で、まあ、最後の最後にじゃあベンチャーに行こうっていうとこを選んだっていう、
うんうんうん、
その、まあ、前例がないことをやりやすいだろうなっていう、
深野さんの中ではその前例がないこととか、
はい、
なんかこう自分が何でしょう、 言い方ちょっと悪いかもしれないですけどこうやったったっていうこの満足感っていうのが、
うん、
深野さんの中では結構ドスッとくるというか、
うん、そうですね、なんかこれなんていうかすごい自分の中だけの本当に話になっちゃってるんですけど大丈夫ですか、
ね、全然いいですよ、全然いいですよ。
いや、多分なんかやったったっていうのはもう全然なくて、
あ、ないんですね、
全然なくて、うん、そのどっちかっていうとどれだけ素直に自分の気持ちと向き合えるかなっていうところしかないですね、
うんうんうん、
どっちかっていうと、
うんうんうん、
なんていうか、なんていうんだろうな、そのちょっと話飛びますけど、
はい、
まあ、僕喜怒哀楽っていうのが、まあ、その生きていく中でその最も重要だと思ってるんですよ、うん、でその例えばそのなんていうんだろうな、めちゃくちゃ収入がある人とか、うん、ものすごく権利がある人っていうのが、あるいはそれを持たない人よりも100倍笑えるかっていうと 別にそんなことなくて、
うん、
そのまあ、収入だとかっていう、そのなんだろう、国籍だとか、
うん、
あのっていう文化とかっていうところに関わらず、
うん、
多分その、まあ、笑うとか悲しむとか楽しむとかっていうところに関しては、
うん、
そのおそらくフラットだろうと、
うんうん、
でもその、まあ、例えばそのなんて言うんだろうな、その社会的地位を、例えば自分のものにするためにこの喜怒哀楽をその犠牲にしなくてはならないんだったら、 そっちの道は僕取りたくないなと思って、
うん、
っていうので、あのなんていうか、そのっていうのがまあ自分の根っこにあったっていうことですね。
その自分の感情を ありのまま出せる環境で自分は生きていきたい、
うんうんうん、そう
ですね、そういう人生を送りたいっていうところが根っこにあって、うんうん、なのでまあその単位取れなかった時も、今回のフリーランスの時も、
うん、
まあ、どっちがじゃあ自分の感情に一番素直に従えるのかっていうところが最終こう選択になったっていう感じですね。
そうですね。
あ、なるほど。どうですか今、まあ、それでフリーランスでやられてて、
うん、
メインはウェブサイトの構築とかになるんでしたっけ？
そうですね、あのプロモーションのお手伝いしたりとか、
はい、
でまあ、それがウェブアプリケーション、まあ、そのお手伝いの一環としてウェブサイトだったり、うん、モバイルアプリだったりとかっていうのを作らせていただいてます。
じゃあベースはこうプロモーション、
そうですね、はい、
の、まあ、コンサルタントというか、はい、まあ、コンサルティングみたいな形でいろんな企業さんとか、
はいはい、そうですね、
いろんなプロジェクト
に、はい、
例えばどんなことあるんですか、こういうの面白い、こういうの面白いんだよねとか、
それこそですね、あの、まあ、これをやりたくて本当にフリーランスになったっていうプロジェクトが一つあって、はい、でまあ、今あのまさに準備中ではあるんですけども、
うんうん、
あの福岡に福仕事さんっていう会社があって、
ほうほう、
あのなんて言うんだろう、その身体障害、身体的な障害を持つ人たちが そのアトリエとかっていうところを作られていて、
はい、
でまあ、その彼ら そのアトリエで作った作品だとかっていうのを、まあ、その世に出していくようなお仕事をされている方々がいるんですけど、
うん、それはこうアートというか、
そうですね、アートに近い、
うんうんうん、例えばどんなものをこう作ってらっしゃるんですか、その身体障害、
例えばそのあの工事、なんかビルを建てるときにこうなんていうか間仕切りというか
パーテーションみたいな、
パーテーションみたいなの建てるじゃないですか、街の中に、
はいはいはいはい、
であそこにあの書いてある絵とかっていうのが実はそうだったりとか、あとはその、まあ、トンネルの中に書いてたりとか、まあ、実際そのなんかメモパッドを作られてたりとか、まあ、ちっちゃなものも作られてるみたいなんですけど、いろいろそのなんていうか無機質な日常に彩りをみたいなことで、その対象が何かっていうよりはその彩りをアートによってつけていくっていうような活動をされているっていう感じですね。でまあそのっていうあの活動されている企業さんがいて、
はい、
でそのっていう方々とちょっとなんか面白いことをしたいなっていう話をしていて、
はいはい、
でまあ実際今そのやろうとしているのが、まあ複数人の作家さん、アーティストの方に、
うん、
同じ曲を聴いてもらってで、まあ、その聴いた曲をじゃあ絵に落としてくださいっていうことをしています。でその実際に絵に落としてもらったその作品を、オークションにして売るっていうことをやってます。
そこは深野さんがじゃあそのオークションにしようとかいうのは企画が入って、はい、
うん、そうですね、
仕切られてやってるっていうことですね、はいはい。どうなんですか、やっててやっぱりこうさっき言ってたその、まあ、喜怒哀楽をね、
ええ、
こう全て出せる環境で自分は、
うんうん、
生きていきたいっていうところでいうと、うん、やっぱりどっぷりそこにはまれて、
そうですね、なんていうか、まあ、フリーランスに まあ、なって第一歩目に今やりかけてるプロジェクトではあるんですけど、
うん、
その、まあ、これまでその喜怒哀楽の部分とかっていうのは、その社会的に生きていこうとしたらどうしても我慢しなきゃいけないところってあるじゃないですか、
はい、
でまあ、それは多分、まあ、生きていくっていう上で必ずやらなきゃいけないことだと思うんですけど、
うん、
まあ、今回 そのプロジェクトでじゃあその聞いた音楽をそのまま絵にしてくださいっていう話をした時に、
うん、
やっぱりその すごい本当になんていうかピュアなものが出てくるんですよ、
うんうん、
なんていうかもう感情そのままというかっていうのはなんていうかすごいこれはやってよかったなとは思いましたね、
うんうんうんうん、いいですね。そうやってこう選択した、まあ、自分の中にあるものを選んだ先のプロジェクトがそうやって今こう魂を込めてやってますっていうのでは、
うんうん、
でね、は
い、本当にありがたい、
ね、すごい楽しそうですね、なんかね、
う
ん、
そうですね、う
ん、なんか今後こんなことしていきたいとかっていうのはあったりするんですか。
ひとまずはそのまだプロジェクトが、途中だっていうところもあるんで、ひとまずそこを形にしたいなっていうのはまず思ってますね、う
ん
はい、
なんかこう福岡っていう街を絡めながらこう、うん、もっと盛り上げたいなとか、なんかそういうのもあったりするんですかね。
ですね、結構その全国的にそういうような活動されているアトリエとかって割とあるんですけど、これだけなんていうか街に受け入れられているアトリエって意外と少ないんですよ。
そうなんですね。
っていう意味ではなんていうかその福岡だからやれているとも言えるのかなとは思っているし、うんうんうん、逆にそのなんていうか、まあ、なんていうんでしょうね、その自分の能力だとかそのっていうところに関わらずそのコミュニケートすることができる街っていうのが、
うんうんうん、
まあ、福岡みたいな形でその出せていけるといいのかなと思いますね。
なるほど。いやすごい面白そうなんで、ちょっとまたぜひ、
あ、もうぜひぜひ
その辺の話聞かせてほしいんですが、はい、最後にですね、
はい、
なんかちょっとこういきなりな質問なんですけど、
うん、
ご自身で、
はい、
深野圭介とは何者だって問われた時に何者だっていう、なんかちょっとプロフェッショナル的な感じでちょっと聞きたいなと思うんですけど、
はい、
一応深野圭介とはパーンって僕言うんで、うん、その後ちょっと話してもらっていいですか。
わかりました、はい、
深野圭介とは何者。パン。
媒介者である。
もう媒介者で、いろんなプロジェクトとかいろんな人の、
そう、結構真面目に話してますね。
いや今結構ええこと言うたから。
いやいや、あ、はい、
結構ええこと言うたから、
はいはい、すみません、
そこはちょっと聞きたいな思ってます、ね、
はい、ありがとうございます、はい、
媒介者。
媒介、そうですね。
ちなみにそれどんな人ですか。触媒にな
りたい。触媒ですね。はい。なんですか、触媒って、その、自分自身は別に変わらずに、
はい、
その周りにある物質の、化学変化を早めるじゃないですか。
はい。
っていうものになりたいなっていう。
さすが国立理系コースですね。
うん、実際私立文系なんですけど、
ね。実際
は
ね。
はい。
じゃあもう自分が加わることで、よりスピーディーに、うん、より品質の高いものが、もういろんなことが化学変化が起きて、
うんうん、そうですね。なんていうか、その自分の側をめちゃくちゃ出して自分の表現をしていくっていうよりは、そのなんていうか周りにあるようなものをその混ぜ合わせることによって、その面白い何か、まあ、見たことがない何かっていうのが生み出ればなとは思ってます。
もう出汁になりたいってことですね。
うん。
ちょっと違いますね。
ちょっと違いますね。はい。
いや、わかりましたけど、今後のちょっと深野さんの活動にもすごいなんか興味が持てたなと思ってまして、
はい、
またぜひね、福仕事さんの話とかも聞ければなと思ってます。
はい。
ちょっと時間の方がですね、だいぶこう迫ってきてるんですが、
はい、
次回のですね、ゲストの方をぜひ、友達紹介という形で、
はいはい、
これ結構革新的なんですけどね、お友達を紹介していくってあんまりないんですけど、
本当ですか、はい、まあ、確かに見たことないですね。
ないですよ。
昼の番組とかでも見たことないです
ね。ないですよね、
はい、
ずっとやってた昼の番組でも見たことないですよね、
はい、
誰かちょっとこうお友達ご紹介していただければなと思うんですけど。
そうですね、お友達っていうのもなんかおこがましいなみたいなことなんですけど、
はいはい、
まあ、一緒にその、まあ、お手伝いさせていただいている会社さんの、
はい、
代表されている、
はい、
佐々木久美子さんっていう方がいらっしゃるんですけども、
はいはい、
まあ、その方をぜひご紹介させていただければなというふうに思ってます。
わかりました。佐々木さん、簡単にはどんな。
ですね、まあ、グルーブノーツっていう、まあ、テックカンパニーを、経営されていて、で、まあ、テックカンパニーという、まあ、そこも IT のベンチャーなんですけど、AI なんかは扱われていて、っていうところに加えて、あとはそのファブラボ、ファブリケーションの施設だとか、あとはその学童保育、アフタースクールの施設なんかも、事業なんかも一緒にやられている、まあ、なんか面白い方です、
はい、パワフルな方なんですね。
パワフルな方です、
はい、わかりました。じゃあ次回は佐々木社長を迎えてということになります。
はい。
第2回のゲスト、深野圭介さん、いろいろとちょっとおふざけ入りながらも、
はい、
長い時間ありがとうございました。
い
や、まあ、褒美入った。
ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
こんな終わり方でいいのかちょっとわからないですけど、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは次回もお楽しみに。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページでは、ポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。